教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私の今 の, 私の中のブームというのがありましてですね、何かというとハイデッガーなんですよハイデッガーって言ってますね、哲学者なんですね。20世紀最大の哲学者とも言われているんです。で、存在と時間というすごく難しい本を書いて、でいろんな人に影響を与えたですね。で、まあそういう難しい本はあんまりこう読むのはちょっと難しいのでですね、まあ、それを分かりやすく解説した本というのを今読んでいてですね、すごく教えられるというか、ああなるほどなと思うし、ああ今まで私が語ってきたことがこれで良かったんだなみたいなことをですね、それによって確認したりしてきているんですね。非常に難しいのでですね、それを分かりやすく簡単に要約なんてできないと思いますけれども、何かというと、まあすごく大切なことをですね、こう私たちはこう思って生きると生き方が変わりますよということなんですね。それは何かというと、もう究極的なことというか、まあ、自分が死ぬということを思って、それを今起こるというかね、起こると思って生きると生き方が随分変わりますよね。もうあと余命が1週間ですよと宣告されたら、やっぱり今のような生き方では違う生き方になるんじゃないかなということですね。ですから、でも死ぬということは未来のことですね。まだ起こっていないんだけれども確実に来る未来のことですね。それを今起こるかのように生きる。そうすると過去のことをですね、ちょっといい加減だったなとかね、反省する言いましょうかね。例えば私なんかも時々、原稿を書いてくださいって頼まれるんです。ああそうだ、8月いっぱいの締め切りの原稿も一本あるんですけどね、書かないといけない。そうなると8月末まで書かないといけないなと思っているんですけど、まだ時間があるからまだいいなと思って書かないんですね。でもだんだん気がついて、まあ、あと1日ぐらいになったらもう頑張って書かないといけないなみたいになるんですけどね。でもそれでも書けなくて、ああもう締め切り来ちゃったよってなると、もうお尻に火がついたというのでね、もう何を置いてでもそれを書かないといけないみたいなね、もう締め切りすぎたらですね、もう一生懸命ですよね。締め切り書かないといけないと思ってまだ時間があるなというのと、でも締め切りすぎちゃうとですね、もういやもっと早くやればよかったなって、こんなん分かってたんだからもっと早く始めればよかったなって後悔をしながら、もう必死でこう書くのですね。で今度の時はもっと余裕を持って仕上げようとかって思うです。でもそれ締め切り来たからね、そう思うのであってね、やっぱり締め切りが当分2年ぐらい先ですよとかいうの前言われてたことあるんですけどね、あ当分だと思って何も準備しないんですよ2年ぐらいあるとゆっくり準備できるかなと思っても、やっぱり始めるのはもうギリギリになって始めるというので同じですけれども、でもその締め切りが過ぎると、あダメだって、もっと早く始めたらよかったのになって、だいたいそういう時にあれもしないといけない、これもしないといけないみたいなのが重なってですね、すごく忙しくなって、もうイライライライラしてですね、家族に当たったりですねしたりするようになる。もっと早く、分かってるんだから早く始めたらっていうことですね。だからそういう時の気持ちを思い出すと言いましょうかね。 もう来てしまった、もう締め切りが来てしまったよ、いたらもうお尻に火がついて、もう一生懸命生きないといけないっていうこと。実はこれは教会の中で、私たち信仰の中ですでに起こっていることなんだということなんですね。で、何かというと、メシアが来るぞ来るぞ来るぞと旧約聖書を言ってたんですよね。で、それを待っていて、あ、まだ来ないから大丈夫かなみたいにこう思っているけれども、イエス・キリストはやってきたんですよ。でも十字架にかかって死なれるという究極のことが起こって、で復活をされて、私たちは救われて、この世界は神の国の世界になったんだという事実。もう締め切りはね、過ぎちゃったんです。まあユダヤ教なんかまだ締め切り来てなくてね、まあ、大体いろんな宗教そうですよ。まだ来てなくて、まだ大丈夫だ大丈夫だとこう思っている。でもキリスト教はね、もう締め切り来ちゃったんですよね。でメシアはもう来てしまっているという状況に生きている。だから締め切り来たらもう必死で書かないといけないですね。必死で生きないといけないっていうことなんですね。で、神様の国が来て、私たちは神様の国の一員となったならば、神様の国の一員としてもっとふさわしく生きないといけない、生きるべきじゃないのかなということですよね。だからそこの、意識こう持つことが大切じゃないかなということなんです。ですからこの聖書はですね、もう神の国来たんだよと、あなた方はもう罪許されて救われて神の国の一員となったんですよと、神の一員、国の一員となったならば、この世の人と同じ生き方じゃないんですよと、違う生き方をあなた方はできるし、違う生き方へと招かれているんですよということなんですね。まあ今日のこのローマ信徒への手紙の12章なんていうのはそうですよね。もう私たちが神の国の民としてどのように生きるのか、どのように生きるのを目指すべきかということが、こう端的に表されている、書かれている言葉です。で、これは私たちはこのように生きることができる。もうイエス様は来られて、もう究極のその救いというのは完成したのですからね。まあ、もちろん再臨というもう一つの目標がありますけれども、それはまあいつ来るかわからないですよね。もうそれも来たと言ってもいい、第一の再臨というか第一のイエス様は来られたんですから。で、このところでですね、生き方がいろいろありますよね。もう兄弟愛を持って互いに愛し合うということ、で尊敬を持って互いに相手を優れたものと思うという生き方。なんか私たちこの人はダメだなとか、この人は劣っているなとか思うことがある。それは良くないですよ。まあ牧師ですけれども、他の牧師の説教を聞く場合がありますけれども、でもやっぱりこの自分の後輩の牧師って言いましょうかね、いうのはちょっとこう余裕を持ってですかねどんな説教をするのかなとか、ちょっと批判的に批評的に見て聞いてやろうみたいなのがありますけれども、それは間違っているということなんですね。どんな人も尊敬を持って相手を優れたものと見なさい。これが生き方ですよ。で、イエス様はですね、究極的には子供ですらですね、もう優れたものとして、見なさいよって言われているんですね。子供のようにならなければもう神の国に入ることできないんですからとも言われている。私たちは子供は何も知らなくてですね、私たちが指導してあげないといけないなんて思っているけれども、いやいやそうじゃないですよと、子供の素直さとかその純粋さというか、いうのは私たち大人が失ったものでありですね、もう大いに学ぶべきことなんだということですよね。ですからそうなるならば、みんな誰も尊敬を持ってですね、相手を優れたものとしてですね、先入観 というかレッテル貼りって言いましょうかね、この人間はこんな人間だと決めつけてしまうと、もうその人の話を私たちは聞けなくなってしまうんですね。でも神様はこの人を通しても私に何かこう教えようとしておられるんじゃないかというこの謙遜の気持ちを持って、もう誰の話もこの心を込めて聞くということ、そういう人間へと、努力しなさいということですね。この迫害する者のために祝福を祈りなさいというのも大変難しいことですね。自分を悪口を言ったり、自分の足を引っ張ったり、自分を非難したりしか、ね、する人たち、私たちはその人たちを悪口言われるならこう言い返したいと思いますし、神様この人をひどい目に遭わせてくださいって言いましょうかね、そういう思いを持ってしまう、まあそういう思いを持った時は、まあそれを素直に神様の前に出すということもいいことだと思うんですね。詩編なんかも本当正直に神様の前にですね、苦しいんですよと、ひどいことしてる人がいいんですよと、あの人の歯を折ってくださいみたいなねことをこういいのかなとかいうのがありますけれども、でもそういう気持ちを持っているならば、まあそれを神様には出してもいいですけれども、それを祈った後、神様あの人を許してください、あの人を祝福してくださいとですね、祈ってほしいと願っているんですね。祝福を祈るのであって呪ってはなりませんということですね。あの人を幸せにしてあげてください。まあ、今回キトブでですね、祝福のカードという、以前はアンデレカードと言われているのをですね、あのように変えたんですね。この人に幸せになってほしいな、まあ、この人に神様のことを知ってほしいなと思う人のリストをですね、いろいろお友達から、職場の人から、近所の人から、親戚からですね、こう考えて、書いて、そして、祈る、願う、神様この人に祝福を与えてくださいって祈っていたら、何かやっぱり起こりそうな感じがしますよね。神様がしてくださると思うんですよね。この祝福を祈るのであって呪ってはなりませんですね。イエス様はですね、旅に出かけて行っていろんな家に行きなさいですね、その家に入ったらまず祝福を祈りなさいっておっしゃるんですね。もしもその家が祝福を受けるのにふさわしいならば、その祝福はそのところに行きますと。けれども、もしもそのところが祝福を受ける価値のないうちだったら、祝福はあなたのところに帰ってきますと言われているんですね。ですから何であろうと祝福を祈ることはいいことですね。祝福が帰ってきたら嬉しいですしね、またその人が祝福されたら嬉しいですよ。ですから祝福を祈るということは本当に、大切なことであり、私たちがすべきことであります。喜ぶ人と共に喜び、泣くも人と共に泣きなさいという、まあ、これは人間関係といいましょうかね、こうカウンセリングの一つの原則なんですね。これが意外と難しいところがあります。私たちどうしても人をですね、いやそれ良くないなとかね、いやそうじゃないんだろうになとかいうふうにこう見てしまう、しまいがちなんですね。じゃなくて、まずはその人の気持ちになって、その人の立場になって、もしも私がその人だったらどう思うかなとですね思ってですね、その人と同じ気持ちになろうとすることですね。そして一緒にこの喜んで一緒に泣くましょうかね。私の進学校、神戸の時の進学校の先生がお話をしてくださいましたけれども、 お子さんが小さい時に亡くなったですね。で小さいのでまあそんな大行なこの棺って言いましょうかね、言うんじゃなくて小さな箱のようなものにこう入れて、でまあ小さいですからあんまりそんなに知らせなかったけれども、一人のお友達がやってきて何も言わないでこうそばに行って、そして座って、でその前でちょっと泣いて、で何も言わないで帰っていったですね。あの人がね一番慰められた。いろんな人がいろんなことを言ったけれどもね、何も言わなかったけどね、もうあの人が一番こう私は慰められた、あの人は私の気持ち分かってくれるなって思ったというお話を聞いたことがありますけれどもね、泣く者とともにその人と同じ気持ちになってですね、泣く愛ですよね。そういうものへと私たちはこの招かれているのであります。そしてできればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさいとここにありますよね。平和、もう8月は平和ですね。本当に平和というのを私たち求めていますけれども、私たちの周りは平和ではないことが多いのではないでしょうか。友達の間でこのいがみ合いといいましょうかね、非難し合い、またこの家族の中でそういうことがあったりということがあるのではないでしょうか。できるだけ全ての人と平和に、争うのではなくてですね、平和に暮らすということ、すごい努力が必要ですね。でそこにやっぱりこの許しということが必要になります。私たち自身も神様から完全に許されたものです。なんかもう神様許すのが当たり前なんだと思っていますけれども、神、人を許すということは並大抵のことではないんです。まあそれは私たちが体験しますね。もうこの許すという話だとみんな、いや許せない人がいますと、もう皆さん同じように言われます。でそれは無理だって言われる、もうあの人の名前を口に出すことすら私は嫌だでしょうかね、いうことです。神様が自分に対して それと同じ、それ以上の気持ちを持っておられるということを皆さん知らないといけないんですね。私に対してはそうじゃない、もう私なんか可愛くて素直にすっと愛せると、あの神様はそういうお方だと思ったら間違いです。私たちを愛するために神様はものすごい苦しみとこの犠牲というのを払われて私たちを愛されたということ、まあ、それがイエス様の十字架というですね、神様がこう死ぬというものすごいことがあって私たちは許されたんです。まあ、そういうような犠牲を払って許された。だから私たちもそういう意味では許すためには犠牲というのが必要なんですね。でそういう場合もあります。もう許すことですね。そしてこの復讐は私のすること、これ神様が復讐をされる、まあ、復讐をされるというのがありますけれども、神様にお任せするということです。神様がされることはもうそれでいいですよ。もしもその人を神様が許されたら、いやいやいやいやいや、神様あなたにね復讐をお願いしたからあなたがやってくださいよって言っても、ね、いや神様が、いや私はあの人を許しますよと言ったら、この文句言うんじゃなくて、ああそうですか、あなたがそうされたならば私はあなたのされることを支持しますですね。もう全面的に神様を信頼して神様にこの委ねる、神様が一番良いことをしてくださると信じて神様に委ねることです。そしてこのあなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ、ねえ、敵に良いことをしてあげなさい っていうこと、もうこのこともものすごい難しいことですね。でもそれをしなさいって言われる、もう許すこと以上に大変なことではないでしょうか。神様が私たちにしてくださったこともそのことですね。人がその友のために命を捨てる、これより大いなる愛はないとありますけれども、私たち神様の友じゃなかったとか敵だったですね。でも敵のために命を捨ててくださり、私たちを愛してくださった。だから私たちももう神の国の住人となったならば、そのような生き方、神様のような生き方へとこう招かれているし導かれている。とっても難しいことで到底できそうもないなと思いますけれども、どうか神様助けてください。願くばこのような素晴らしい神の国の民とされたものにふさわしい生き方へと私たちを導いてください、こう祈っていきたいと思いますね。もうこれがまあ一つのこの大きなこの清めの生き方、イエス様に習う生き方ですね。神の国の民としての生き方であります。神様、今日もこの神の国の民としての生き方、私たちの救いはイエス様によってなされ、もうイエス様はこの世に来られ、私たちは救われ、この世界は神様の国の世界となっておりますけれども、まだまだ足らないところがたくさんありますけれども、もうその私たちは国の一員となったものとしてその実現をしていきたいと思います。自分の力では到底できません。どうか私たちのうちにおられる聖霊なる神様、助けてください。その勇気を与えてください。本当に問題だらけの世界でありますけれども、争い憎み争っている世界でありますけれども、どうかこの世界を平和にするために、まず私たちからそれを始めさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。